渡辺夫婦の二人ごとは、YouTuber 兼不動産投資家として活動する結婚5年目の20代夫婦が、日々の暮らしや出来事について本音トークを繰り広げる番組です。皆さんこんにちは。引っ越し後なんか超忙しいですというタイトルにしたんですけど、忙しいです。6月の中旬、第2週目か。はい。にお引越し完了しました、アパートからね、戸建ての賃貸の、お家に引っ越しをしましたが、超忙しいです。なんかね、全然落ち着かないんですよね。まあ、家具を揃えたり、こここうする、ああするみたいなね、お部屋をどういう運用するかみたいな話を、よくしたりして、で、それをごちゃごちゃやったり、で、DIY とかもね、結構したりしてるんで、その、ホームセンター行って買ってきたりとか。で、最近猫ちゃんがね、うちいるんですよ。一匹猫ちゃんが、保護猫がいまして、で、その猫ちゃんが脱走しないように、外ね、戸建てのお家でお庭があって、まあ、結構ね、やっぱ外出やすいんですよ。アパートの時と比べて。アパートは、地上3階あたりのお部屋だったんですけど、まあ、戸建てになって、やっぱ外に出やすいっていうことがあるので、まあ、玄関とかを二重扉にするために、ちょっとこれも DIY なんですけど、作ったりとか、あと窓とかもね、サッシを開けた時に、こう、スッと出ていかないように、こう、柵みたいなのを作ったりとか、まあ、そういうことをもうごちゃごちゃやってとかしてて、まだ部屋の片付けもね、全然追いついてないみたいな感じで、すごい忙しいんですよね、なんか。朝から晩までなんかやってる。で、こういう音声配信とか、まあ、動画編集とかもね、あったりとか、撮影もあって、まあ、DIY とかもまた撮影もしたいなと思って、撮影カメラ回しながらとかなんで余計時間がかかったりとか、まあ、正直ね、全部はもう撮影できないんですけど、あ、これはちょっと動画で紹介しようと思ったところについては、撮影しながら DIY したりとか。っていう感じでね、もう全然生活もまだ落ち着いてないし、お家の中もまだ、リビングとキッチンは割と片付いてきたんですけど、まあ寝室だったり、こう仕事部屋みたいなところはもうまだまだ物が溢れてるみたいな感じで。で、引っ越し後なんで、その手続き、その役所に行って移動届、転入のね、届け出したり、あと法人の活動してるんで、その会社の移転の登記とか、あと不動産の移転の登記とか、なんやら税務署とか年金事務所とかに、こう、変わりましたとかね、県税の事務所とかそういうところにも送らなあかんしとか、もう書類もちょっとやらなあかんしとかで、もう結構ね、落ち着く暇がないような日々を意外と過ごしております。なんでちょっと最近夫婦対談も少なくなってしまってるんですけど、まあ僕がね、空いた時間にパッとこう収録して放送するみたいな感じで最近はやってて、もうちょっと落ち着いたら夫婦対談もね、再開したいと思ってます。はい。なんで夫婦対談を楽しみにお待ちいただいてる方、もうしばらく待ってください。もうちょっとしたらね、お家が落ち着いてくるかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。で、そんな今日はですね、お便り会ということで、できるだけたくさんお便りご紹介していきたいと思います。もう本当にいろんなジャンルあるんですけど、割とね、簡単に、ご回答できるかなっていうお便りをピックアップさせていただいたので、順番にね、ご紹介していきたいと思います。まあ、最後までね、聞き流していただければと思いますので、よろしくお願いします。では行きましょう。ラジオネーム、エル・グアポさん。ほら、日本人夫と子供4人で、2年前にアルゼンチンの田舎に移住した渡辺家族です。ほう、渡辺さん。ホラー、オラーって言うんかな。ホラー、H-O-L-A。移住してすぐ新型コロナでとっても苦労している中、渡辺夫婦を知り、それ以来何度も和ましてもらい、とうとうお便りさせていただきます。ありがとうございます。はい。ちょっとね、割愛させていただきまして、私たち渡辺夫婦、渡辺さんね、エル・グアポさんは、スペイン語を喋れますが、夫婦二人して英語は高校生レベルのままです。この前、渡辺夫婦の YouTube を見てるときに、渡辺夫婦二人に、我が渡辺家族6人の英語力は負けてそうと感じました。そこで二人は英語力はどのくらいのレベルですか？よかったら二人の英語での対談が聞いてみたいです。はい、っていうようなお便りいただきました。地球の反対側からね、お便りいただきました。ありがとうございます。英語力はね、僕はね、高校生レベルから止まってるっていうか、高校生レベルがね、ピークでした。はい。もう全然喋れないし、今となってはもう読み書きもね、もうめちゃくちゃだ、使う機会ないんでね、英語なんて。ああ、もう全然ですよ。もう海外旅行とかね、ベトナムとかも住んでたことあるし、海外旅行とか行った時にも もうね、チェックインプリーズとかしか言えないですから。なんか、うっじゅーとかあるじゃないですか。とか、なんかこう、構文みたいな。こう、ちゃんとこう、主語、述語みたいな風に習ってきたんですけど、いざね、やっぱこう、現場でというか、英語使わなってなったら、もう単語ぐらいしか出てこへんから、もう、ホテル行った時に、もう、チェックインプリーズって、チェックインくださいみたいな、チェックインプリーズみたいなことしか言えないんですよね、本当に。まあ、タクシー乗ってもエアポートプリーズですよ。まあ、いや、本当はね、もう空港に行きたいですとか、空港まで行ってくださいみたいなね、こう、文法をちゃんと使って話さなあかんのかもしれないですけど、もうエアポートプリーズみたいな。で、もう向こうも通じるじゃないですか、それで、OK! とか言って、空港行きゃええんやなって言って、で、それで行ってもらえるんで、もう、全然だから喋る機会もないし、ちゃんとした文法で喋らなあかんっていう意識もね、全然海外生活とか一応してたんですけど、まあベトナムはね別に英語ネイティブでもないし、だから余計にね単語でもうポーンって喋るみたいなことしかできなくなってしまいました。もともと別にできないんですけどね。でユミさんはですね、学生の頃にインターンシップじゃなくて何やったっけ、留学、そうそう留学かな、オーストラリアとか、行ってた経験があるので、僕よりは話し英語とか喋、り英語聞きリスニングとかは僕より、結構聞けるんちゃうかなと思います。全然使ったシーンはねあんまり見たことないんですけど、はい、でもまあそんなねペラペラ喋れるっていう感じでもないので、まあ英語力はねもうちょっと高かったらよかったかなって思いつつも、まあ使う機会がないのでどんどん衰えていくと、はい、そんな感じになってます。なんで英語対談はね無理です。ご期待に添えず申し訳ございません。はい、ありがとうございます。お便り、はい、ラジオネーム伊藤さん、マルチ商法について渡辺夫婦さんなりにお話ししていただきたいです。友人からマルチ商法の誘いが来たのは自分がショックでした。はい、こういうお便りいただいてます。うん、マルチ商法、まあ、詳しくはね調べていただきたいんですけど、ネットワークビジネスっていうような言い方をしたりもしますよね。まあなんかこう商品があって、それをまあ販売するんですけど、なんかこう会員を獲得していったら、その会員の獲得に応じたこうリターンがもらえるみたいな。で、まあどんどん会員を増やしていったら自分が儲かっていくみたいな、そういう仕組みがあったりしてるんですけど、僕もね、やっぱ友達でマルチ商法かなっていうのにやってる人がいて、まあ実際ね、誘いを受けたことがあります。まあ断ったし、別に深くね、関わらないようにして、なんですけど、まあマルチ商法イコール悪というわけではないかもしれないですよね。別に法律で以上規制されてるわけではないので、そのやったらあかんっていうわけではないので、やり方次第とか商品次第サービス次第だとは思うんですけど、まあかといって僕はあんまり近寄らないようにはしてます。やっぱ自分が納得できるもの、信頼できることしかやらないようにしようと思っているので、なんかこう甘い言葉でこう誘いを受けたとしても、ちょっとそこはやめとこうっていう風に距離を置くようにしてますかね。結構ね、これマルチ商法なんやけどどうみたいな風には誘われないんですよ。やっぱりもうちょっと遠回りにというか、なんかこれあるあるで、僕も実際友達に言われたんですけど、もっと楽しいことせえへんとか、人生満足してるとか、もっと稼げる仕事あるよとか、あと紹介したい人がいるとか、すごい人と俺知り合いでみたいな、なんかもうビジネスでめちゃくちゃ成功してる人が知り合いにもう先輩でおって、その先輩をぜひ紹介したいみたいな、ぜひ会ってほしいとか、あとなんかこう バーベキュー大会みたいな、なんかバー貸し切りでパーティーしてるからどうとか、なんかバーベキューのなんか会場借り切ってこうみんなで集まって楽しんでる、なんかそのパーティーがあるから来おへんみたいな誘いであったんですよね、実際。で、多分マルチ商法かなっていう気はしてって、もう断ったんですけど。まあだから、どう考えるかですよね。まあ、ご友人がね、そういうことしてるっていうのはよくある話かと思います。で、それについて自分がじゃあ、どの程度ね、関わるのか、どうするのかっていうのはもう本当自分次第。別に友達がね、してる分にはもういいと思うんですよ。友達はそれでね、なんかこうそれで楽しくやってるんやったら別にそれはいいんですけど、じゃあ自分がそれに参加しようと思うのか、それとも距離を置こうと思うのかっていうのはちょっと冷静になってね、考えた方がいいなっていうふうには思ってますね。僕自身はあんまり近寄らないようにしてるっていう感じですかね。はい、ありがとうございます。続いて、私も渡辺ですさん、ラジオネーム私も渡辺です。渡辺夫婦のお二方、タソちゃんこんにちは、いつも楽しく拝聴させていただいてます。ありがとうございます。大輝さんに一つご相談です。 私は社内で名字の漢字をかなりの確率で間違われます。それも上司役員問わずです。漢字の間違いは今でもあったのですが、さすがに何度も間違えられると、名前の漢字を間違えることはそこまで大きいことではないの？私ってそこまで大事にされてないの？といった感情を持ちます。以前社内のアンケートでこのことは指摘させていただきましたが、改善されたとは思えません。大輝さんならどのような対応されるか教えていただけますでしょうか？ちなみに私はこのことで一時期転職を考えました。少し考えすぎですかね。よろしくお願いしますと。はい。まあ、よくわかります。僕もね、渡辺なんで。で、渡辺ってね、皆さん、まあ、一度はこういう経験あるんちゃうかな。渡辺っていろんな感じあるな、みたいな。そうなんです。渡辺ってね、まあ、そもそも日本人の中に渡辺さんって多いんですけど、漢字は意外といろんな種類あるんですよ。渡辺のその、綿の部分っていうんかな、綿の部分も違うし、鍋の部分も意外と細かく見たら違うしとか、あといわゆるパソコンとかスマホでパッと変換できない、まあなんていうかな、名前専用の漢字っていうのかな、その教科書に載ってるような常用の漢字ではない特殊な漢字の渡辺さんとかもあったりして、うん、なんですよ。だからなんか普通の書類の文字の変換やと渡辺の漢字出てこへんから、渡鍋カタカナみたいな感じでなんか住所のね、なんか表記になって、それで書類送られてきたりとかして、なんか鍋カタカナみたいな、まあ、本場の鍋ね、漢字で出てこない、でもしゃーなしにカタカナの鍋なってるとか、あとなんか鍋っていう字だけなんか変な、後から印刷したんかなみたいな感じでなんか字変なってるみたいな。で、まあ、渡辺の漢字が、間違った字で、まあ、僕もそうです。動物病院ね、タソタソのお猫ちゃんの動物病院で、渡辺っていうことで、何？診察券か。あれ、作ってもらってるんですけど、鍋の字違いますからね。これ違いますって、まあ、言うのもめんどくさいなと思って。言うのもめんどくさいけど、まあ、このままでいいかみたいな感じで、実際過ごしてたりするんですけど、やっぱ、名前間違われるのはね、あるあるです。あとまあ高橋さんとかね、斉藤さんとかも結構いろんな斉藤とかいろんな高橋、はしご高なのか口の高なのかとかあったりしますよね。まあだから僕としてはもう間違われてもしゃあないかなっていう気はしてるんですよね。もう難しいし、で自分の名前じゃなかったらそんなに注意深く見ないじゃないですか。渡辺さん渡辺さんみたいな。うん、だからまあしゃあないかなとは思ってます。うん、ただ名前ってやっぱ大事なものだと思うので、本当に大切なね、名前っていうのは大事なものですよ。だからお便りいただいた方が名前間違われてショックっていう気持ちもよくわかるので、うん、まあただ僕個人としてはもう間違われてもしゃあないかなっていうふうには日頃考えてます。はい、ありがとうございます。では続いて、ラジオネームゆうかさん。付き合って2年半、結婚して1ヶ月、将来について考えるようになりました。私の夢は海外の駐在妻になることです。笑い。夫は一応大手と言われるメーカーに勤めており、海外拠点もあるので、将来に海外に行ける可能性が高いです。ですが何年先かもわからない。本当に行けるかもわからない。そんな中、二人でフリーランスになって、早いうちに海外移住をしてみたいという気持ちも生まれてきました。それは私の方だけですがと。ですが、夫が会社を辞めてしまったら海外に行ける可能性がもっと減るのではという不安もあり、二人でフリーランスになるか、夫に企業勤めを頑張ってもらうか。夫はあまり良くも夢もない人で、私の意見に全て合わせてくれます。お二人だったらどんな決断をするのか、一意見を教えていただきたいです。いつも楽しく見させてもらってます。はい、なんで駐在妻になりたいんですかね。まあ、夢ということなんでね。駐在妻って何かっていうと、まあ、夫が日本の企業でお勤めになってて、移動のね、事例が出て、例えば、ベトナムでもいいですが、まあベトナムでね、ベトナムの支店に移動ですと、命令が出ましたと。で、夫は、ベトナムの支店にね、行くわけですよ。で、ベトナムで暮らして、その支店で働いて。で、ご家族が、その、旦那さんについていくと。だから、奥さんとしては、ベトナム夫の移動先の国で、専業主婦なりして暮らすっていうような、まあ、形ですかね。おそらくそういうことだと思います。ゆうかさんがイメージされてるのもそういうことだと思います。駐在妻。まあ、駐在妻に何をこうね、夢を持たれてるのかっていうのが、僕自身ね、海外で働いてたことがあるので、なんかどういう部分に憧れがあるのかなっていうのが、ちょっとね、もうちょっと深く聞きたいところではあるんですけど、 まあお便り読んでる限りね、駐在妻になるというよりは海外で暮らしたいとか、なんか海外行きたいっていう方がどっちかというと強い気がするんですよね、優香さんは。であれば、もうフリーランスになって早うちに海外移住をしてみるっていうのは一つの解決策だと思います。旦那さんがね、実際海外行けるかわからないっていうのは本当にそうだと思います。会社の人事ってもう人事の人しかわからないし、ね、いつそんな海外行けるかとか、その、あと移動のね、事例が出た先がどんなさ、海外かもわかんないじゃないですか。あるいはアメリカかもしれないけど、ね、ベトナムかもしれないしとか、モロッコかもしれんしとか、もう全然場所も変な話ね、選べる立場ではないので、だからなんか、駐在妻というか、その海外で暮らしたいなみたいなのがあるんやったら、もう逆に自分らで仕事そこで作っていくっていうのは一つありですよね。あるいは、フリーランスじゃなくても、その現地、行きたい国の現地採用で働くっていうのも一つですね。その日本の今の会社で、の海外支店に移動。だから籍は日本にあって、海外の支店で働きますっていうような駐在の立場じゃなくて、もう行きたい国が、まあ例えばわかんないですけど、タイやったら、タイに行っちゃって、タイの日本の企業、日系の企業にタイで採用されるっていう。でそれもね、全然タイで生活、海外で生活、働きながら暮らすっていうことが実現できる手段なんで、それでもいいかなとは思うんですよね。まあその駐在妻っていうステータスに魅力を感じてるのであれば、それがね、それは叶わないんですけど、まあ暮らすっていう、海外で生活したいっていうことであれば、そういう手段もあるかなって思います。で、もしそうであれば僕だったら、ね、いつあるかわからない海外の事例を待つよりも、まあそっち行っちゃうっていうのがいいかなとは思います。もちろんね、なんかその年収がどうなるとか、駐在やったらね、グレードの高いマンション、会社の費用で住めるとかね、もしかしたらそういう福利厚生を期待されてるかもしれないんで、まあいろいろね、メリットデメリットあると思うんですけど、はい。というわけで今回はお便り会ということで、いろんなお便りをお答えさせていただきました。渡辺夫婦の二人ごと引き続きお便り募集しておりますので、番組の説明欄からぜひぜひお寄せください。それでは今回も最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。さよなら。